クロウラジオ始まりました。フクロウラジオです。今週は先週に引き続いてサイコパスの話をしようと思うんですが、いろいろ諸事情あってですね、実は1週間ぐらい空いてですね、前編と後編で別日にちょっと収録をしているので、ちょっとテンションが少し違ってくるのかなと思うんですけれども、出演者は前回と同じように塚越、大隈、神田、この3人で、やろうというふうになっております。よろしくお願いします。ということで、ちょっとね、先週サイコパスのいろんな話をして、まあ側の話だったりとか、サイコパスが提示している社会設定みたいなものですよね、はある程度提示できたんじゃないのかなと思うので、ここからまあサイコパスを下敷きにしていろんな話したいんですけど、神田さんはなんかちょっと欲望の点が気になったって話してますけど、その辺はいかがでしょう。
はい、その話なんだけれど、私一番最初に気になったのが、ファーストシーズンの第1話目の本当に最初の方のシーンで、なんかまだどんな話なのかわからないうちから逃げてる男がいると。でその男がまあ後でわかるんだけど、潜在犯に認定されてしまった市民っていうことで、でなんかどうせもうこうなったら俺は潜在犯に認定されたんだから、とことん落ちるところまで落ちてやるみたいな感じで、なんかちょっと急に凶悪犯に なってしまったみたいな登場人物が、まあ、逃げていると。でその男が途中で女の人を人質に取って逃げるんだけれど、なんかその人質の女の人を襲うシーンで、なんか強姦しようとするみたいな、そのレイプしようとするときに、うわ、なんか生身の女を抱けるぜグヘヘヘみたいな感じで舌なめずりしてるっていう描写があって、でその時にあんなに進んだテクノロジーの社会で、まあ多分時代的には100年後とか、西暦100年後とかなんだろうけれど、いや あれだけ進んでも未だになんだろう、テクノロジーでそういったものは大体できないんだみたいな、結局は生身の女を抱けるぜっていう喜びの方が勝ってしまうんだっていうのが、あ、テクノロジーってそこまでまだ補完できてないんだ、あの世界の中ではっていうふうに、うん、ちょっとそこががっかりというわけじゃないけれど、なんかみたいな、なんか人間のなんか限界を見たみたいな気がしたんですね。
なんかでもそこってこう技術論で言うといつもこう繰り返しになるのかなと思うのは、ある程度技術が進むとそれの反動みたいなのが出てきて、その反動が起きるとまた技術が補完するっていう感じかなと思うっていうのは、どういうことかっていうと、後半の方でなんかサイボーグになった人が出てくるじゃないですか、伯爵みたいな、なんかわかんないけど、それがその人間狩りだみたいなことをやっている人がいて、要するにサイコパスの世界ではその色相とかを見ることはできるんだけれども、部分的にいろいろなこう体をねサイボーグ化するっていうのはまだ珍しいってことで、全身サイボーグにした人間が出てくるんだけれども、その人は逆説的に人間的な死とか痛みとかを感じたい、ハラハラしたいっていうことでね、生身の勝負に出るみたいな、まあ、そういうシーンがあるんだけれども、かなり VR とかで代替できるようになってる世界だと思うんだけれども、であればこそ要するに神聖性っていうんですかね、生身のリアリティを感じたいっていう話だと思うんですよ。だからそこがある種チープだっていう神田さんの気持ちはわかるんだけども、逆に言えば昨今の社会で言われてるような、で VR でアダルトなことができるようになるとすれば、逆説的に人間の方とセックスすることがいいこと、まあ、リアルだみたいなことの、まあ、映し鏡なのかなと思って、でもあれも進めば進むほど多分また別の技術が代替して何かを補完していくようになるのかなっていうような、なんかその移り変わりではあると思う一方で、とはいえそのリアリティとは何ぞやみたいなことですよね、まあ、まさに先週で話したようなマキシマであれば、反抗することにリアルを感じる、要するに生きてるっていうことを感じるっていう、そのこうバリエーションはなんかいろいろ続きがあるんじゃないかなと思うんですけど、大隈君はこのリアリティとかっていう部分についてはいかがでしょうか。
うん、欲望、まあ、神田さんがね最初に開いてくれた欲望 に紐づけて言うんであれば、現実の人とこう、なんていうのかな、交わるっていうことを欲望するだったりとか、死に対する恐怖だったりとか、痛みだったりとかっていうものを欲望するっていうのは、まあ、あの世界観の中で言えば、シビラによってこう手なずけられて、最大公約数的な枠の中でしか振る舞えなくなった人間が、うん、やっぱり結局そういうものだけでは満足できなくて、そこから超え出るものを欲望してしまうよね、みたいな、そういうような解釈フレームで捉えることもできるとは思うんだけど、なんていうかね、サイボーグジジイに関してはちょっと何とも言えないんだけど、その最初に出てきた犯罪者とかの、あれだけ技術が進んだ世界でも、ああいう形で現実の女性を欲望してしまうっていうことが起こりうるっていうことに関して言うと、性の欲望に対する問題はね、なんか人間のその肉体に関する問題だと思ってて、なんか人間が結局あれだけ進んだ社会でも、人間がこの物質的なこの肉体として存在しているうちは、ああいう欲望っていうのは多分収まらないんだろうなっていう、ああいう性に対する欲望っていうのは、まあ必ず残り続けるんだろうなっていうふうに考えてて、それどういうことかっていうと、人間の肉体ってほとんど水分じゃんね。 60% から 70% が人間の肉体って水分でできてて、あの前々回にやったなんだっけ、
ホムンクルス、
ホムンクルスとかでもそうなんだけど、なんか本当の自分とか何が確からしいものかとかっていうふうに分からなくなった主人公たちが、なんかすがるものって液体なんだよね。自分の性液だったりとか、まあ、自分の血液だったりとか、あるいはそれを通じた、まあ、セックスだよね。セックスって基本的に液体を触媒にして行うものだから、なんかああいうなんかね、液体に対する欲望っていうのはあるんだよ。なんか、俺、フロイトの死への欲望って基本的にその液体に対する欲望だと思ってて、うん、なんか死っていうのはやっぱりその血液だったりとか、フロイトの死の欲望ってね、あの戦争のその惨劇の中での、兵士たちの振る舞いから着想が得られたっていうこともあるけど、その血液がこうありありと見えるものに対する、そういったものに対する欲望だったりとか、話を結構ちょっと長く展開してしまったけど、なんか人間が肉体を持ってる限りは、まあ、ある種のそういう現実のものに対する、例えば現実の、まあ、なんていうか、まあ、性欲とかもそうなんだけど、そういったものに対する欲望っていうのは消えないのかなとか思ったりして、今話を聞いたんですけど、
う
ん、
外に出ようとするというか、いつもこう何か超え出ようとする存在っていう風に人間を捉えれば、そのある技術がそれなりに便益をこう享受できるようにしてくれても、それでは不満になってまた新しいものに行くっていう時のバリエーションで、そのサイボーグにしたけれども痛みを求めるみたいな、そのある種のこうバックラッシュって言っていいかどうかわかんないけど、そういうものはあるんじゃないのかなと思う。ちょっと今名前ど忘れしちゃったけど、フランスの小説だったかな、あの2040何年ぐらいにこういろんな技術が出来上がって、まあ、Google みたいなのが世界的な帝国、 Google って言ったらなんか言ったけど、 Google が世界的な帝国になって支配されてる世界でも、富裕層だけが実はその Google の監視の目を盗んで一人で雪山とか行ってこうスリルを楽しむっていう、まあ、そういう描写があるんだけれども、こういつも危ないものに開かれていくっていうことが、まあ、できるようになってるって意味で、
すみません、うまく聞き取れませんでした
僕のグーグル君がなんか言ってますけど、
あのエコパス
カーが怖
いな、なんか
こういう監視の目をね、わかんないけど、くぐり抜けて何かしたくなる存在なのかと思って、ごめんなさい、なんか急になっちゃった、はい、
今の話聞いてさ、ちょっと欲望の種類について考えてたんだけど、その大隈さんもさ、液体っていうのをさ一個、まあ、例としてあげてたけど、私がより厳密に言うともっと気になったのは、そのリアルなのか、なんていうの、バーチャルはリアルを超えられないのかとか、そういうことだけではなくて、なんかむしろ技術があれだけ発展すれば、今よりも今では考えられないぐらいの技術を持ってる社会なんだったら、なんか欲望の形が、欲望の形というか、欲望をある意味提供するような形が、未だに男には女、女には男とかなって収まっちゃうのかっていうのが、なんか例えばさ、 もっと発展した社会だったら、こう男の人が女の人とセックスするとかいう喜びじゃなくて、それこそ今まで話してきたような、なんか全てと一つになるとかさ、こうなんだろう、世界が溶けて自分も世界と融合してなんか無になるとか、あるいはなんていうんだろう、別に人対人とかじゃなくて、何かあのこう得体の知れないようなこう地球外生命体というか宇宙人とかそういうものと融合するとか、何でもいいんだけれど、とにかくもっとものすごいあのニルバーナに行くような体験とかを与え、バーチャルで与えるとか、そういうような描写とかないのかな。
でもね、それはシビラシステムが許さないでしょ。犯罪ケースが多分上がっちゃうんだと思う。
あの中だとね、あの社会の中
だとね。あんまりね、だから実存構造は今の俺らと全然変わってないんだよね。うん、描かれている世界観はかなり、かなりの
結構延長線上というか、なんだろう、あの、うん、1個ね、思い出したのが、あのマイノリティ・リポートっていうフィリップ・K・ディックの小説で映画化された、昔映画化された作品があるんだけど、スピルバーグが監督してトム・クルーズが主演で、そのマイノリティ・リポートもかなりサイコパスに近いような近未来の話で、近未来の設定でこう、あの全人類はああいう感じのシステムにあの統括されてるっていう世界の中で、やっぱりあの途中でね、主人公が VR 職人のもとをこう操作の一環で訪ねるの。そうするとその VR 職人が経営してる店の中ではすごいたくさんの人間がなんかカプセルみたいなところに入って、あのそれぞれみんな、 なんかあの VR というか AR みたいな中であの欲望を満たしてるっていう描写があって、そこではやっぱり女の人とセックスしてる男の人とか、あとはなんかノーベル賞とかアカデミー賞を受賞してなんか賞賛浴びてスピーチしてるみたいな VR の中にいる人とか、そういう感じのこうカプセルがたくさん並んでて、その時もああやっぱりこの世界の中でもセックスとか、そういうなんかあの何か名誉な賞を受け取って賞賛されるとか、そういう感じの欲望を満たしたいと思ってバーチャル体験してるんだなというふうに思って。
それはさ、どっちかっていうと、まあ、マイノリティリポートはもちろんサイコパスね、あの見た人は必ずマイノリティリポートを想起するぐらい有名な作品になっているけれども、なんかあれってやっぱり想像力として、現代の人が分かる想像力っていうか、現代の人が考えているこう何十年後の未来だから、どうしてもそういう感じになるのかなと思っていて、例えば2020年の人が思いつく2100年は多分変わってくるんだというふうに思うんですね。でそれは何かっていうと、例えばブラックミラーっていうネットフリックスで配信されているこう作品がある、まあ、いろんなシーズンごとにこう近未来のいろいろな事情を話すやつだけれども、それが面白いのは、なんかストリートファイターみたいなゲームがあって、でこう VR っていうか、なんかかけるともう本当にそっちの世界に行っても自分の体も含めてそういう体験ができるんだよね。でこう親友、男同士の親友でそのゲームをするんだけれども、そうすると、一方は男のキャラで、もう一方は女のキャラで戦うんですよ。で戦った後に何か知んないけど二人でセックスするんですよ。で何だろうっていうふうに思うんですよね。つまりいわゆる同性愛者、ゲイではないんですよ、両方とも。でも一方は男としてやるって、一方は女として、でそのなんていうのかな、受けになるっていうことが、まあとっても気持ちいいと。でそれですごい二人とも困惑するんだよね。実際にそのリアルで男同士で会ってちょっと一回キスしてみようってキスするんだけど、それじゃ全然盛り上がらないです。なんでかしない、あの世界に行くと、あの世界の時だけが最高だって、正直自分妻もいるけどよっぽどこのセックスの方が面白いっていう風にして、まあどうしようみたいな話になって、まあ時たまだけあの会ってそこでこうするっていうね、あの逢瀬を重ねるっていう、そういうエンドになってるんだけど、それなんかこう半歩飛び越えていて、その垣根が随分変わっているっていう感じだと思うんだけれども、我々が思ってるような50年後の社会、今の我々が思ってる50年後と実際の50年後の社会では社会規範が、まさにミシェル・フーコーじゃないけれども社会規範そのものが変わっているので、シビラシステム自身が できるとして、今あるようなシビラシステムの形ではないっていうふうに思うんだよね。それはなぜかって社会は変わってて、今みたいにそれこそ性的多様性みたいなことがもっともっと推し進められていった時に、進めることができたとして、そうすると今僕が申し上げたようなことも割と当たり前のことになるけど、まあ現代2000年代2020年代の想像力だと、今僕がブラックミラーの世界観ってまだ異質なことに見えるっていう、まあそういうまあそれは極めて何て言うんですかね、社会的な観念上のエピステメ的な問題性なのかなというふうにはちょっと思いましたけれども、奥間君どうだろう、その辺。
だから多分形、欲望のその形は変わるんだと思うんだよね。いくらでも多分これから変わっていくんだと思うし、何も人間だけにね、欲情する必要もまあないわけであって、まあ、今でももちろんそういう人がいるけど、そういったものがシステムによって何かそういったものを処理できるようなものが実装されていってとか、そういうことはもちろん想像つくけど、なんかそういうものをこうドライブする欲望の核みたいなもの、そのものみたいなのがなんかなくなりつつある時代なのかなっていうふうにも思うんだよね。
あ、つまり性的、例えば性的嗜好であれば、いろんなタイプ、それこそ動物も含めて性的嗜好のバリエーションが増えることは増えるかもしれない。いろんな技術的なテコは社会的条件で増えるかもしれないけど、そもそも何か欲望する、例えばセックスしたいの欲望とか、なんていうのかな、そういうこう核になるようなものがそもそも減退してしまってないかみたいな、そういうこと。
あ、まあそう、もちろんそういうことなんですけど、それってどういう感じだと逆に思いますか？それ時代診断とかって俺全然できないから、まあね、10代20代生からの改革が進んでるっていうふうにもこう言われるけど、まあ、それが本当なのかどうかとかも含めて、シビラシステム、シビラシステムじゃないや、サイコパスの中でさ書かれる世界だと、まあ、時代状況はこう変転していっても、やっぱり欲望自体はかなりその欲望の核となる、まあ、ドロドロとしたものはこうあるっていうような、そういう書かれ方をしてたよね。あれ近未来って何年後だったか忘れちゃったけど、ね、結局シビラシステムが機能不全に陥った時に、それまで抑えられていたものがこうバーッと暴発するみたいな描写は、まあ、かなり至るところでサイコパスの中で、まあ、書かれてきてたから、サイコパスで書かれてる世界観だと、その欲望の核になっている部分っていうのはしっかりと人間に残っているっていうような感じなんだけど、まあ、俺らの今のこの現代の状況を見ると、例えば10年前とか20年前と比べても、まあ、性の問題だけじゃなくてもね、欲望自体がこう、なんていうのかな、なくなってるように見えるような、まあ、そういうふうに見受けられるような事象とかってね、たくさんニュースとかを通じて垣間見えるし、もうそこら辺どうなってるのかなっていうのが今ちょっと気になったっていうことなんですけどね。
それはもうこう、歴史がね、俺らが死んでから診断されるので、ね、現実、進行形なので診断は簡単にはできないけど、個人的には揺り戻しが動きがあるので、まあ、円環してるような気がするので、こう今我々がこうなんかなんか憂慮するような世界、未来像がそのまんまやってくるとは僕には思えないですね。僕には思えない。ただ本当のとこどうなるかは分からない。もっと言うんであれば、前半でこの話しなかったですけど、サイコパスに決定的に足りないのは遺伝子操作の話ですよ。でガンダムとかでも強化人間って遺伝子操作の世界が現れていたと思うけれども、ガンダムシードとかではそういう世界観があったけれども、そのもっと諸条件、根本条件になっている遺伝子操作をすることで、まあ認知を変えるとか、なんかもっとそっちの方向性ってもっと生々しく動くような気がするんですね。今はいろいろ禁止されてるけど、一部ね、遺伝子操作した子供が、まあ、中国で生まれてしまって、それが大問題になったっていうのが数年前にあったけれども、病気予防で今使われるように少しずつなってくるのが、いろんな目的に使われるようになってくるっていうのは、なし崩し的に解禁してくると我々の欲望の諸条件っていうのは変わってくる。でその変わってきた時に、大隈君が言ってるような、核となるような人間の諸条件欲求みたいなものまで書き換わるのかっていうのは、なんとも僕もよくわからないところが
正直。そう、欲望がその核となる部分が、俺はその一番最初に言ったことで言えば、人間のその物理的な条件 60% から 70% が水でできているっていう、そういう物理的な条件がその欲望の 核の部分と密接にこう結びついてるなっていうふうに考えてたんだけど、まあ、だからそういう肉体的な条件とかそのゲノムの配置とかだよね、そういったものが変わってくればもう欲望のその核そのものを消し去るっていうことも多分できるだろうし、まあサイコパスとかでねそこまで踏み込んで書いちゃうとやっぱりなかなかこう世界観として成立しなくなっちゃうから難しいとは思うんだけど、
まあ、2020年代でサイコパスをあのテーマでもう一回やろうとしたら遺伝子の問題は絶対に入ってくる。でもこれもほら遺伝子じゃないけどロボトミー手術みたいなことってあの半世紀前にそういう議論がやっぱあったわけじゃないですか。だから設定としてないわけじゃないし、最近もニューラリンクっていうイーロン・マスクが作ってる会社だったりとか、例えばその電極にあの脳内に電極を入れてそこから考えるだけである程度文字が打てるとかっていう研究はあるし、実際もう実用化その販売はないけどもそういう研究も進んでいるっていうところでのある種の我々の能力開花みたいなこともある。でね、あの他方でその遺伝子をそもそも変えるっていうようなことがあって、我々の感受性がどのくらい変わってくるのかっていうのは、まあ本当のところ確かになんかこの2000年の人類のここ2000年ぐらい、1000年でもいいけど、まあ本当に地殻変動が起きているというような言い方もできるっちゃできますよね。それは産業革命よりも IT 革命よりもなんかその情報革命なんていうのかな、こういう遺伝子とかっていうのはもっとすごいような気はするんで、まあ研究としては僕一部そういうのも少し関わってるけれども見ていきたいなと思いますよね。どうだろう神田さんはここまで聞いて。
そうね、なんか私もサイコパス見てて、 あのアニメの中での世界観は人間そのものに関して言うなら、なんかものすごく自分の延長線上に感じるというか、それこそ遺伝子操作とかしてその根本から書き換えが始まってるっていうような、あの新しい人種っていうのかな、そういうのだともうなんか考え方の土台が違ってもおかしくないというか、だからあのサイコパスのアニメに出てくる人たちはあくまでもなんかものすごく身近な同じ人間っていう感じがしたんですね。で、あのまああれは脚本上そう決められてたことだけれど、やたらとあのなんて言うんだろう、この昔の小説とか昔の哲学者とかの名前を出すじゃないですか。
現代人のフレームのままなぜか50年だか100年先にみんながいるみたいなことで認識は変わってないのに時代状況だけ変わってるみたいな。
あ、そうそうそう、だからあの時代にあの哲学者たちの名前が出てきても全然違和感ないんです、そんなに。あのテクノロジーは全然違う社会なのに、なんか人間が地続きな感じがするから、結局感銘を受けるような作品って、100年後も同じ、実際に私たちだって100年前って多分日本だったら大正時代とかだと思うけど、大正時代と今ってテクノロジーは全然違うけど、やっぱり人間としてはそんなに求めてることっていうか欲望はそんな変わらない気がするし、生き方とか価値観も多少のもちろんいわゆる、まあ、過去とはいえアップデートとかあるのかもしれないけど、やっぱり何かパラダイムシフトみたいなのはそんなにない気がしていて、だから遺伝子操作とかの話が出てきたら本当面白いなっていうふうに、そういう観点からすれば、
個人的にはですね、まあ、この手の遺伝子操作とか社会信用システムとかの議論でいつも持ってるのはみんな極端だと思っていて、完璧な監視か完璧な自由かみたいな二項対立でものを考えすぎてるんですね。で、現実に例えば遺伝子操作っていうものがあったとしても、現実行われないゆっくり慎重に少しずつこれに関してはやめようよとかあるいは何かあっても反対があって一部取り下げたりとか、もちろんテクノロジーの進化が早すぎて それを抑えるための議論が追いついてないっていう現状今でもあるんだけれども、そのテクニックっていう技術をどういうふうに我々が御していくかっていう、まあこれは20年もっともっとずっと続いてる話だけど、そもそもそうやって進めていくはずなので、 思ってるような超管理社会、監視社会とか、あるいは全く人間の核が一切変わってしまうような地殻変動が一気に起きるっていうことは僕はないと思う。まあ、現実世界ってそういうもんだと思っているんだけど、まあ、その考えるネタとしてはそういうのは面白いかなっていうふうに思ってるっていうの。っていうとなんかちょっと面白くないんだけれども現実的な回はそういうところにあるかなというふうに思いますね。
なんかあったね、ハーバーマスとかが書いてたね、人間の将来とマイオエシクスとかで、あれ結論ゆっくりやってこうしか言ってないんだよね。あんまりこう面白い、まあ、
そうだね。啓蒙思想 2.0 は誰だっけ、
なんか読みましたね前、あれ
あれもそうです。基本的にはそういうことを言っているわけです。
まあ、ハーバーマスの弟子ですよね。
そうですね、はい、
そう だからね、基本的にはだから問題の設定としてはなんか過剰なもの、さっき言ったその欲望の核みたいなものが残ってるうちは結局それをどう手なずけることができるのかどうかみたいな、そういう問題設定になってくると思うんだよね。昭和の時代と今の時代で人間のその人間存在のそのパラダイムは変わってはいないんだけど、やっぱり何が変わったかといえばその過剰な部分とか、基本的にはそのあぶれてしまうもの、一般社会とかでそのまま生で出すことはできないようなものを手なずけるなんか器があったかどうかとか、そういうものをこうキャッチすることのできる器があったかどうかとか、そういう違いになってきてて、だから今とかだとね、なんかオンラインサロンとか見てるとさ、結構オウム前夜って感じしません？ちょっと。ああいう見てると。
まあ、さっきやっぱりね、日本。うん、いや、さっき言ったのが啓蒙思想 2.0 はジョセフ・ヒース。いう学者さん、
ヒスター、そうだ、
そうそう、うん、あとちょっと前だけど僕がフランスの小説って言ったのはマルク・デュガンという人の透明性っていう小説なんですけど、SF小説ですけれども、
今間違いなくだから過渡期だから、そういう意味では今後そういったなんていうのかな、遺伝子操作だったりとか、まあ、その欲望の形そのものを変えるようなテックだよね、そういったものがこうどんどんどんどん社会にこう入っていくことによって、今みたいな形の悩みとか今みたいな形の、まあ、人間の歪みみたいなものはこうどんどんどんどんこう平らになっていくんだとは思うんだけど、その過渡期に結局どういった問題系が生じるかみたいな、その過渡期に生じている問題としてやっぱなんていうのかな、あぶれた情念の受け皿としてオウム真理教みたいなものが出てきたりとか、で今で言えば多分まあオンラインサロンの問題だったりとか、まあカルト宗教がなくなったことによって次はオカルトブームがやってきたとか、なんかそういったやっぱりいろんな変遷があるからね。
なんかそれはもう本当どこの世界でもそういう情念の出し方のバリエーションがいろいろあったっていう歴史だと思うんだけれども、僕のこれはもう単純な僕の学問的なもんじゃなくて単にそうかなと思うだけだけど、やっぱなんか貧すれば鈍するじゃないけど、日本社会で見れば、うん、やっぱこう7、80年代のこう盛り上がっていくときと、こうやってこう失われた30年つってこうどんどんこう貧乏になっていくっていうので、やっぱ随分違いが出てくるなっていうような気はするんだよね。過激になるのもすごい楽しい過激さと、なんかつらーっていう過激さっていうのとはちょっと形式が違うというか、まあ昨今のオリンピックじゃなんじゃ、日本のコロナオリンピックのこの慌てぶり混乱ぶり、こう政府の無能ぶりなんていうかな、あこの日本国っていう国が、我が国が、我々の国っていうのがこんなにもしょぼかったんだっていう、メッキがどんどん剥がれちゃってるのとかを見た時に、その情念の噴出の仕方っていうのが、なんかいい方向に行くとはなかなか思えないなっていうのはちょっと。
そうですね、昔はだから自分とそのすごい何ていうか個人とその公がなんかうまくこうシームレスに繋がってた時代と今そうじゃない時代とでやっぱ全然違うと思うし、個人的に皆さんは どうしてるんですかっていうか、なんていうかやばい欲望とかだってやっぱあるわけだよね、いろいろと、まあ、日頃の日常生活の中では処理しきれないようなそういうような気持ちってどんどんどんどんこう出てくるじゃん。
それはあれなの、その浅井亮のまだ僕読めてないけど、この前ね収録で言ってくれた浅井の性欲みたいな正しい欲っていうようなタイプの、そのでもなんか分かんない、まだ読んでないか分かんないけど、なんかその溢れる情念のってよりかは単純に欲望のバリエーションが他と違いすぎるっていう社会の中での欲望の位置づけが浅井亮の作品なの、そのテーマになってるのかなと思っていて、奥間君が今言ったのはもうちょっと違うこうあれなのかなっていう。
でも基本的にはそうだから溢れる情念とか溢れた情念とかいうとちょっと語弊があるんだけど、 なんか大前提としてさ、人間ってやっぱり狂ってる部分の方が多いわけであって、他の人とこう共有できる部分だったりとか整ってる部分なんてほんのごくわずかなわけじゃん。でそのほんのごくわずかに従って今現在社会がデザインされてるから、そんなじゃうまくいかないっていうのは当たり前の話で、なんかそういったものをこう異するような宗教とか政治とかっていうのがこう蒸発してしまって、さらには今恋愛からの退却だったりとか、そのつながりの希薄さみたいなものも相まった時に、それみんなどういうふうにそれをこう、まあ、だから手なずけられてないからいろんなところでこう歪みが生じてきてるって話ではあるんだけど、いや完全に個人的なだから興味なんだよね。どうしてんのみんなみたいな。
僕個人は常にすでにそのレベルの差はあれ、ある社会課題と溢れたものがあるので、必ず何がしかの方向、破滅的であれ素晴らしい方向であれ、必ず何か進展するっていうふうに僕は自身は思ってるので。
進展するということですか？
つまり常にすでにその何か新しいものに変節していくってこと、良きにしろ悪きにせよ、それが人間社会なので、サイクルが早いので、それが破滅だろうが何だろうが、ある種大熊君の言い方で言うんであれば、そのなんだかあぶれたものっていうものを利用してというか、それをまあブーストして社会は進んでいくっていう感じなんですよね。
社会は、
ね、個人そのものってなった時には、まあこのコロナで本当にいろんなタイプがいると思います。コロナになったからこそ人が輝くんで、俺頑張ろうみたいな人もいれば、ああもうつまんなすぎつまんねえっつって嫌になったとかっつって、あのメンタル崩す人もいるだろうし、いろいろタイプがいると思いますが、神田さんはこの辺の話はいかがでしょう？
どうなんだ、あのこれちょっと答えになるか分かんないんだけど、あの私が自分がどうしようもなく破壊衝動に駆られた時というか、なんか、
あ、いやでもそういう話を
いや、そういう時はもう完全に時計仕掛けのオレンジを見るっていう。
あ、いいね。
それで本当解決するんです。あの
時計仕掛けのオレンジね。
もう本当に狂った人間が出てくる映画を見て、で、あの自分の代わりにあの社会をぶっ壊してくれてるところとかを見ると、もうそれですっきりするというか、なんか少なくとも、まあ、原作小説があるにせよないにせよ、映画一本作られてるっていう時点で同じような気持ちを抱えてる人がいるわけじゃないですか。その主人公を生み出した人には少なからずその片鱗があるはずなんですよ。自分からないものは生み出せないから。だから、あ、この世界のどこかにこの時計仕掛けのオレンジの登場人物がいるんだっていうふうに思うと、なんかすっきりして、でそれが浄化されるというか、自分が何かしようってその時点でなんかスッと思わなくなって元気になるんですね。
いや完全にそれは俺も同じだな。その場合なんかさAV 女優とかで結構尊敬してるというか好きな女優さん何人かいるんだけど、なんか見るときもなんか性欲処理とかっていうよりは、神田さんが時計仕掛けのオレンジとかを見るときと近い動機で見てたりする。いや、こういう部分がやっぱあるよなっていう。
何ですか？女優さんの作品ってことですか？
まあそうですね。まあ、特定の、あ、この人は完全に、なんていうのかな。その、もちろんその AV 女優さんいろんなタイプがいて、それぞれだと思うんだけど。
例えばどうな
の？一部、なんかね、日活ロマンポルノとかで書かれてきたような、やっぱ、聖なる娼婦みたいな、そういう文脈を受け継ぐようなね、完全にその人個人の、なんていうのかな、性欲の発露としてやってるっていうよりは、なんか人間全体の狂った部分を代表してるみたいな人が、これ別に俺の勝手な解釈ですよ、でもそういう風に感じれる人がやっぱいるんだよね。でそういうのを見ると、それ結構ね、なんか性欲処理とかそういうのと全然違った解放感があって、まあいいや、その話は別にそれは思ってる。
あの、その女優さんが誰なのか気になった人はメールを送ってもらうことにしましょう。
大熊さん教える。
大熊さん激推しの。
そうですね。なんだっけ、メールアドレスは。
まあいいや。大熊さん激推し AV
置いてありますので。
知りたい人。
あの概要欄にあのメールアドレスがありますので送っていただければと思います。まあ話尽きないんです。
どういうまとめ方。
いやでも話は尽きないんだけれどもあるその欲望、まあサイコパスがやっぱり我々に突きつけてる問題っていうのは、我々は欲望とどう向き合うというか、我々の欲望はどのようにあるのかっていうことで、で今のはこれは現代技術の話からその関連を探っていった。で今言ったみたいに、そのすごい時計自覚のオレンジみたいな作品を見るみたいな、その誰かが壊してるっていうことでなんかね、あのすっきりするっていうようなやり方もあるし、まあ人によるとは思うんですよね。例えば日記を書くとかっていうことでひたすら自分と内省を繰り返すみたいな、これは、主体の解釈学ってミシェル・フーコーの方の中で古代ローマの人間が結構やってたことだったりしますけど、まあいろんなバリエーションはあります。で技術を使いながらっていうようなやり方なんか、僕なんかはそういうふうにものを考えるけれども、もっともっとクリエイター気質の人はね、そういうすごい作品を見るっていうやり方もあるかもしれませんが、ちょっとこの欲望っていうものに関しての触れ方っていうのはいろいろあるなっていうのは今回見ても思いましたよね。な
ので ちょっと待って、あの補足、一応補足しておきたいんだけど、私がその誰かが代替行為をしてることを見て満足するっていうのは、あのリアルにやらなくていいことなんで、作品に昇華してくれてるっていうことが重要なのであって、あのそうじゃないと、あの牧島についていく信者みたいになっちゃうから。
ああそうだ、ね、うん、いや分かる分かる。そうしないとさ、あの有害な映画やったらさ、みんなその有害になるみたいになって言われたら困っちゃうわ
け。色相濁っちゃうみたいになるのかもしれないけど、そんなことじゃない、むしろ逆に色相クリアになってる気がするんで、私はそういうのを見てね。
そう
なので、なんかあの昔何かのキャッチコピーですごいいいなと思ったのが、あの不倫は書けば文学、自殺は書けば文学みたいな、なんか自殺はやらずに書くものみたいな、不倫はやらずに書くものとか、なんかそういうキャッチコピーがあったと思うんですけど、まあ、要するにそういったものは全て文学作品に昇華すればいいんだっていう、なんかどっかの出版社かどっかの、うん、本に関連するキャッチコピーだったと思うんだけれど、私はそのキャッチコピーがいいなと思ったんで、あの実際にやれってことじゃないから、
うん、それはもちろん
ご注意。
まあね、最近もちょっとね、ベルセルクの作者の三浦先生がちょっとお亡くなりになったってこともあって、僕なんかちょっと読み直してましたけど、ベルセルクもやっぱすごいんですよね。ガンガン人殺すダークファンタジーで、まあ、画力がすごいし、いろいろ思うところあるんですけど、ああいうの見てね、ある種こう、あ、誰かがこういうの書いてくれてる、葛藤を書いてくれてるっていうので、まあまあ作品ってそういうもんなの、コンテンツってそういうもんなんで、あのまあ今回もね、あのその話いろいろしてきましたけれども、まあ、このラジオではそういうコンテンツを扱いながら、我々がどう思った、どう感じたかっていうのをね、これからも話していければいいと思いますね。ということで後編、あのちょっとね、いつもと違ってこう収録日を変えてやったんでどうなるかと思いきや、またちょっと別種の盛り上がりがあったんじゃないのかなというふうに思っております。来週からもまた別のテーマとか、ちょっとね最近予定してるのは、最近読んだ本で面白かったものをあげようみたいな、まあ、そういうのもちょっとやろうかなというふうに思ったりもしています。またこちらは YouTube でも、アップしております。まあ、YouTube で見えるよっていう人は YouTube で見ていただいてもいいのかなと思いますので、そちらもご検討くださいということです。ということで、今日の収録はここまでということで、次回の放送をお楽しみくださいということで、本日はありがとうございました。